皆さんこんにちは。よくいらっしゃいました。今日ちょっと涼しいですね。ほっとしますね。またでも台風が近づいているというようなことで、油断を許しませんけれども、さて、今日も、チェンジのシリーズのお話をしていきたいと思います。今日は劇的チェンジ、劇的に変えられた人たちのお話であります。先週エレミアのお話をしたんですけれども、イスラエル民族、今のユダヤ人ですけれども、彼らはもともと遡ればエデンの園で、人間の方からこの主なる神との関係を破壊してしまった、その関係をもう一度修復するというか再構築するために、主なる神が、声をかけられて、選ばれたのがアブラハムで、その子孫で、ありました。言ってみればこのユダヤ人というかイスラエル民族というのはこの全人類の中の、一つのサンプルだったと思うんですね。彼らが特別であったというよりも、神様はこの一つのサンプルのユダヤ人を選んで、彼らを通してこの人と神との関係の回復を図ろうとされたわけであります。その人と神との関係を保つために与えられたのが律法というものですね。律法を守れば祝福されるが、これを破れば祝福はなくなり呪いがやってくるんだと。でもその律法というのは決して、一つでも破ったらアウトということじゃなくてですね、もし破ってしまった場合には、捧げ物を捧げてその罪の贖いをしなさいと、そういうこの贖罪制度も含んだものでありました。しかしながら、これまでずっとお話をしてきたようにユダヤ人はダビデ王の時がピークですけれども、その後こう坂道を転がるようにして、主なる神との契約である律法を破ってしまう。特にその一番中心のモーセの十戒ですね、その第一戒である、あなたには私を置いて他に神があってはならないという、この第一戒すら守れなかった、たくさんの神々、土着の神々から周囲の神々からこの導入してというか、それを輸入してというかですね、しまいにはエルサレムの神殿の中にさえ異教の神々の像が安置され、あるいはその壁にはその神々の絵が描かれるというような、そういうところまで行ってしまったんですね。で、神様は彼らに悔い改めるように、そうでなければ律法で約束をしたようにあなたたちには破壊がもたらされるよということを繰り返し預言者を通して語られたんですけれども、あるいは預言者も散々ひどい目に遭いながらですね、いろんな思いをしながらなんとかそのことを伝えようとしたんですが、ユダヤ人たちはそれに耳を傾けることをしなかった。で、結果的にどうなったかというと、国を失うということになるわけですね。で、最終的にエルサレム、首都であるエルサレムが、崩壊するというか、これが壊されてしまった、破壊されてしまったのは紀元前の586年であると言われています。しかしそのエルサレムが崩壊する前にすでに、補修が始まっていたようでありまして、最初の補修が605年、エルサレムの破壊から約20年前ですけれども、その時に第1回目の補修があったということが聖書に書いてあります。その時にこのバビロンに連れて行かれた、補修されていった人たちがダニエルたちなんですね。で、今日お話しするのはこのダニエルたちの話なんですけれども、で、実はバビロンによって完全に滅ぼされるその前後ですね、計4回ぐらいにわたって補修があったようです。補修というのはその言ってみれば選ばれた人が連れて行かれてるんですね。誰でも彼でも連れてったわけじゃありません。役に立たないのはみんな殺されたり、みんな逃げてしまっていて、 役に立ちそうなだけこう連れていかれているわけですけれども、まあ、結果的に神様が選ばれたアブラハム、そしてその子孫たちは神様との契約を守り抜くことができずに、与えられたいわゆる父と水の流れる地パレスチナを追われることになってしまうわけですね。ところがその神様がお与えになった立法の中にはですね、国を追われてももし私の立法をもう一回守るんだったら帰ってくるチャンスがあるよということまで書いてあるんです。それが申命記の30章の1節から3節ですが、私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらのことがすべてあなたに望み、あなたがあなたの神主によって追いやられたすべての国々でそれを思い起こし、あなたの神主のもとに立ち返り、私が今日命じる通りあなたの子らと共に心を尽くし魂を尽くして御声に聞き従うならば、あなたの神主はあなたの運命を回復し、あなたを憐れみ、あなたの神主が追い散らされたすべての民の中から再び集めてくださるという約束があるんですね。まあ、だいぶ先まで見越して立法というものはまあ与えられていたということになるわけですけれども、でこの捕囚された人たちですよね、この国を追われた人たちは当然のことながらこの約束を知ってるわけですから、その追い散らされた場所で、まあ、結局神様の言うことを聞かずに国を追われまた国がなくなってしまうという大きな悲劇にあってというか、まあ、これ言ってみれば神様からの罰ですけどね、この罰を体験して、あ、やっぱりこれではいけないなと、もう一回初心に立ち返って主のなる神の律法を守らなきゃいけないなというふうにこの、まあ、なっていくというのが今日の話なんですね。でちょっと話が前後しますけれども、最初に捕囚された人たちの話が、まあ、今日はこのダニエル書なんですけれども、その冒頭のところに書いてあります。で、その時の王様バビロンの王ネブカドネザルという王様ですけれども、さてネブカデネザル王はイスラエル人の王族と貴族の中から体に難点がなく容姿が美しく何事にも才能と知恵があり知識と理解力に富み宮廷に仕える能力のある少年を何人か連れてこさせたと書いてあるんです。だからさっき言ったように捕囚といっても誰でも彼でも連れてたわけじゃなくて役に立ちそうな、だから最初に連れていかれたのは王族や貴族の子供たちでイケメンのなかなか将来性のあるような、要するに、まあ、彼らを育てれば自分たちの国でも役に立ちそうなお兄ちゃんたちを連れてったんです。ところが行ってすぐに彼らを待っていたのは何かというとですね、非常に屈辱的な出来事でした。それは名前を変えられるということです。ユダヤ人にとって名前はとても大切です。で多くの人たちはこの神様に由来する名前を付けられているわけですけれども、この人たちもそうでしたけれど、行ってすぐにですね、侍従長は彼らの名前を変えてダニエルをベルテシャツァル、ハナンヤをシャドラク、ミシャエルをメシャク、アザルヤをアベドネゴと呼んだ。これ何も知らなかったら、あ、名前変わったんだなっていうぐらいのことだったと思いますが、これはユダヤ人にとってはものすごい屈辱的なことなんですね。しかもこの名前はみんな、まあ、厳密なことはわからないんですけども、おそらくバビロンの神々の名前に由来している名前なんです。だから、彼らの神である主なる神にちなんだ名前を捨ててバビロンの神々にちなんだ名前を付けたということですね。もう名前からこのバビロンの人間に資するというような、まあ、一種の政策ですね。これ日本でもそれこそ太平洋戦争の時に、侵略した国々でね、 名前をその日本名に変えるということをしておりましたけどね、人間のやる愚かなことっていうのは昔も今も変わらないなと思いますが、そういうことで名前を変えられてしまうんですね。ところがこの若者たちがですね、さっきもちょっと言いましたけれども、おそらく彼らはこの律法を知っていたんだと思うんです。あるいは知っていなくてもですね、自分たちは国を追われ、また国が失われてしまうっていう中で、やっぱりこれじゃいけないと思ったんでしょうね。命がけで、律法を守ろうとするんです。連れてかれる前まではイスラエルの国はもう完全に主の律法を捨て去っていたはずなのに、連れてかれた人たちは連れてかれた先でもう何千キロも離れたところで一生懸命律法をもう一回守ろうとするんですね。相当やっぱりお灸が効いてるっていうことですよ。で、最初に出てくるエピソードは一章にあるんですけれども、バビロンは将来性のある若者を連れてきて、で彼らを育ててね、知的にも肉体的にも精神的にも立派にしてこれを使おうと思ってるわけですから、王宮の宮廷のご馳走を食べさせようとするんですよ。いきなりいい話ですよね。もうおそらくイスラエルでは食いは食わずだったし、何千キロも旅させられてですね、ひどい目に遭うんじゃないかなと思っていたら、宮廷でご馳走も食べられると。ところが彼らはこの一章の8節、ダニエルは宮廷の肉類と酒で自分を汚すまいと決心し、自分を汚すようなことはさせないでほしいと侍従長に願い出た。要するにこの、宮廷の肉と酒を私たちは食べませんと言ったんです。食べ盛りですよ、一番食べたい時じゃないですか、ね、こういうことがこの話には、聖書ってこう書いてある話とその背後にある話とこうミックスして考えないと面白くない。食べ盛りのユダヤ人の少年がここで肉は食わないって言ったんですよ。なぜかというと、理由はおそらく2つあって、1つは、この肉類というのは、あるいはお酒や肉は、まずバビロンの神々に備えられてそのお下がりをいただくと。で、日本でもそうじゃないですかね、仏壇に備えてでそのお下がりをいただくという。だから人間の考えると大体一緒なんですね。でもそのバビロンの神に備えたようなものは自分たちは食べられませんと、汚れてると。もう一つは、律法の中には食べて良い肉っていうのが規定があるんですね。厳密な規定があるんです。で、動物の形のまま出てきたらですね、何の肉か分かります。切り身になって出てきたら何の肉か分からないですね。牛なのか、あるいは豚なのか、イノシシなのか、キリンなのか分からないわけですよね。それで、彼らは食べられないって言ったんです。これは律法で食べてはいけない肉かもしれないから、あるいは偶像に備えた肉かもしれないからと言って拒んだんですよ。食べ盛りのお兄ちゃんたちがね、立派ですよね。で、この彼らについていた侍従長というのが、彼らのことを気に入っていたんですけども、あんたたちがそう言うならそれは食べないでいいよと、その代わりもし食べなくて顔色が悪くなったりしたらまずいよと、で言ったところが、そのダニエルたちは10日間試してみてください、10日試してください、その間食べるものは野菜だけ、飲むものは水だけにさせてください。その後、私たちの顔色と宮廷の肉類をいただいた少年の顔色をよくお比べになり、その上でお考え通りにしてください。他のやっぱりよそから連れてこられたね、少年たちは肉を食って、自分たちは野菜だけ、ベジタリアン で10日経って、見比べたところ、彼らの顔色と健康は宮廷の食べ物を受けているどの少年よりも良かったという。これはその食べてた野菜が良かったということじゃないんですよね、やっぱりベジタリアンがいいのかと、そういうことじゃないんです。主なる神が彼らの信仰を見て彼らの健康を祝福されたということですよ。律法に一生懸命、律法を守れば祝福されるんですから、 その証なわけですね。でこの、まあ、最初のエピソードをうまいことクリアしたんですけども、次はですねもっと大変なことが起こりました。これダニエル書の3章に出てくるんですけれども、ネブカドネザル王がですね金の像を作りまして、これを拝めと、ひれ伏して拝まない者は直ちに燃える炉に投げ込まれるっていう命令を出したんです。もうネブカドネザルっていうのは、高台まで名前の知れ渡る大変こう偉大なね力のある王様だったんですね。それで、像を刻む、金の像を作ってこれに拝めと。前だったらですね、イスラエルの人は金の像を拝むぐらい朝飯前ですから、金だろうが銀だろうが銅だろうがですね、もう偶像大好きでみんな拝んでたんですけども、この少年たちはですね、いや私たちは拝みませんと。で拝まなかったら燃える炉に投げ込まれるんですよ。でもこう言ったんですね、私たちのお仕えする神はその燃え盛る炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。そうでなくともご承知ください。ここが重要なところです。そうでなくとも救われないとしても、燃え盛る炉で、灰になったとしても、私たちは王様の神々に仕えることも、お盾になった金の像を拝むことも決していたしません。すごいですね。何が起こったんだろうかという感じで、ネブカドネザル王はそれを聞いてですね、激怒いたしまして、普段の7倍も炉を厚くしたとか言って、で連れてった人が焼き殺されたって書いてあるんです。シャドラクメシャクアベドネゴを縛り上げ燃える炉に投げ込ませた。ところが王は言った、だが私には4人の者が火の中を自由に歩いているのが見える、そして何の害も受けていない。火の中に入れたはずなのにですね、シャデラクメシャトクアベドネゴは元気そうにしている。それだけじゃなくてもう一人いると。あの3人の男は縛ったまま炉に投げ込んだはずではなかったのか。彼らは答えた、王様その通りでございます。で王は言った、だが私はには4人の者が火の中を自由に歩いているのを見る、そして何の害も受けていない、それに4人目の者は神の子のような姿をしているというですね。おお、これねネットにある想像図ですけどね、あの真ん中がなんかよく出てくるイエス様の聖画のねっぽいですよね。別にこれイエス様来たとは書いてないんですけども、なかなかでもねこのゴーゴーと燃える炉の様子が見えて面白いですけども、でこの4人にネブカドネザル王は燃え盛る炉の口に近づいて呼びかけた、シャドラクメシャクアベドネゴ、糸高き神に仕える人々よ出てきなさい、糸高き神に仕える人々よって言ってですね、すると彼は炉の中から出てきた。3人を調べたが火はその体を損なわず、髪の毛も焦げてはおらず、上着も元のままで火の匂いすらしなかった。これはすごい奇跡ですね。そしてネブカデネサル王は言った、シャデラクメシャクアベドネゴの神を称えよ、彼らは主の命、彼らは王の命令に背き、体を犠牲にしても自分の神により頼み、自分の神以外にはいかなる神にも仕えず拝もうともしなかったので、このしもべたちを神は見つかりを送って救われた。王様がもう感動してですね、そしてこの彼らが信じている神により頼み、神に仕えたということがこの結果をもたらしたんだと。神は御使いを送って彼らを助けたんだ、そう言って、褒めたたえたんですね。でそれから少し時は経ちましてですね、バビロンという国はこれから数十年のうちに ペルシャという国に取って代わられます。もともとアッシリアだったんですが、それはペルシャに取って代わられ、そのまま今度はペルシャが乗っ取ったんですね。で、面白いことにペルシャが乗っ取ったんですけども、このバビロンの時に王様に重く用いられていたダニエルは、ペルシャ時代になってもそのまま王様に仕えてるんです。そのままセットで使ったんですね、その優秀な、役人たちを。で、ダニエルには優れた霊が宿っていたので、他の大臣や総督の全てに傑出していた。王は彼に王国全体を治めさせようとした。これ面白い話ですよね。ペルシャの王様がもともとバビロンの時代から仕えていたダニエルがあまりにも素晴らしいので、彼にそのもう王国を全部任せたいぐらいだったと。当然能力のある人は妬まれます。で、ペルシャの役人がたくさんいるわけですから。で、もともとダニエルはユダヤ人の捕囚ですからね。ユダヤから連れてこられた、あの捕囚民を王様は重く用いている、はあ、気に入らない、なんとかあいつを失脚させたいと、ね、優秀な人は足を救われますね、救われようとしますね。で、この話はダニエル書の6章ですけれども、6章の5節から読みますと、大臣や総督は政務に関してダニエルを陥れようと口実を探した。しかしダニエルは政務に忠実で、何の汚点も怠慢もなく、彼らは訴え出る口実を見つけることができなかった。パーフェクトだった。なんか裏でね、ちょっと猫ばばしてんじゃないかとか、仕事になってお昼寝してんじゃないかとか、どっか遊び行ってんじゃないかとか、いろいろ見たんですけど、一切ない、完璧だった。そこで6節、それで彼らはダニエルを陥れるには、その信じている神の法に関して何らかの言いがかりをつけるほかはあるまいと話し合ったんですね。ダニエルが信じている神、ダニエルは彼らの神である主なる神を信じているということは、他の人たちにもよく知られていたわけです。そのことで何とか難癖をつける、言いがかりをつけるしかないだろうということで、この連中が考えたのは何かというと、向こう30日間王様を差し置いて他の人間や神に願い事をする者は誰であれ獅子の洞窟に投げ込まれるっていう法律を作って、王様のところ持ってったんです。王様は、まあそれは自分以外にお願いをするようなやつあったらならんなと言って、ダニエルのことをちょっと忘れたんですね。で、反抗しちゃったんです。しめしめっていうことですよね。で、そのもちろんその署名をしたことはダニエルは知ってますよね。ダニエルも王様のそばにいたわけですから。11節、ダニエルは王が禁令に署名したことを知っていたが、王様以外の者にお願いをしたら獅子の穴に投げ込まれるというその法律に王様が署名したということは知っていたが、家に帰るといつもの通り2階の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、日に3度の祈りと賛美を自分の神に捧げた。これみんな知ってたんですね。みんな知ってたんです。どうやって方角を、当時のことですからね、なんかの太陽のあれかどうか分かりませんけども、エルサレムはこっちだなということで、そこの窓に行ってひざまずいて、主なる神よと言って、賛美を歌って日に3度お祈りです。みんなよく見てたんです。で、あの人はこの主なる神を信じてる、だからこれをやったんですね。で、しめしめということですよ。王様ダニエルはあの法律に反して、日に3度祈りを捧げております。15節、王はこれを聞いて大層悩み、なんとかダニエルを助ける方法はないものかと心を砕き、救おうとして日の暮れるまで努力した。 王様はダニエルが大好きだったので、これはダニエルを陥れるための罠だったんだということに気づいたんですけども、遅かったんですよ。で、何とかしてダニエルを助けようとしたんですけども、ダメでした。それで、王は命令を下し、次ですね、それで王は命令を下し、ダニエルは獅子の洞窟に投げ込まれることになって引き出された。王は彼に言った、お前がいつも拝んでいる神がお前を救ってくださるように。王様もよく知ってるんですよ、ダニエルが信じている神様、あるいはダニエルがこれほどまでに、誠実でまた素晴らしい、仕事ができるのはこの主なる神を信じているからだ。だから王様はダニエルにこう言ったんですね、お前を救ってくださるように。で、獅子の穴に投げ込まれました。19節、王は宮殿に帰ったが、その夜は食を断ち、そばめ持ち通らせず、眠れずに過ごし、もう一晩王様は眠れなかったです。ダニエルが食われるんじゃないか。夜が明けるや否や急いで獅子の洞窟へ行った。洞窟に近づくと、王は不安に満ちた声を上げてダニエルに呼びかけた。ダニエル、ダニエル、生ける神のしもべよ、お前がいつも拝んでいる神は獅子からお前を救い出す力があったか。これですね、この瞬間王様が上から呼びかけてます、ライオン先生、ライオンあの辺にいたんですかって言って、ライオンはですね、昔はそれこそ、イスラエルにもいたし、ヨーロッパにもいたし、中近東にもいたんですよ。非常に広く分布してたんです、人間が取っちゃったり食っちゃったりしたもんですから、どんどんこう住むとかなくなってたんですけども、で、王様に対してダニエルは王に答えた。神様が天使を送って獅子の口を塞いでくださいましたので、私は何の危害も受けませんでした、ね、神様に対する私の無実が認められたのです。面白いこと言ってますね。神様に対する私の無実が認められたんです。ダニエルは神様が自分のことをどう見てくださるかとしか考えてないんです。神の前に自分が無実であれば神は必ず救ってくださると、自分の行為を報いてくださるということを知っていたわけですね。まあ、いずれにしてもこれ命がけの礼拝であり祈りですよね。で、話を元に戻すと、このユダヤ人たちはかつてこの直前まで主なる神をないがしろにし、異教の神々を礼拝していたのに、捕囚に連れて行かれたということで劇的に変わってるわけですね。まあ、僕は子供の頃からこのダニエルの話はそれこそ教会学校で紙芝居やったりするので、よく知ってましたけども、神様を、ね、信じる、神様だけを信じるということの素晴らしさをこのダニエル書は描いてるんですよ。実はそれだけじゃなくて、ついこの間まで神に背いていたのに、ここで悔い改めてる、まさにチェンジされてるっていう話なんです。それはこう大人になって聖書を読んで分かったことですけども、第1回すら守れなかったユダヤ人が命がけで律法を守っている。汚れであるとか、もちろん礼拝であるとか祈りであるとか、神様は最後の手段ですよね。ユダヤ人たちが変わることができる最後の手段として、非常に厳しい罰だけれども彼らにお与えになって、でも変わるチャンスを与えてくださったんだろうなと思うんです。もちろんその背後には何があるかというと、主なる神の憐れみですよね。どれだけ主を裏切ろうと、主を忘れようと背こうと、主の憐れみは尽きないんだと。エレミアも哀歌の中で言っておりますように、主の慈しみは決して絶えない、主の慈しみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになる。朝ごとにある。もうその日はもう神様ももうお前らダメだ、見捨てても朝目が覚めると、あ、やっぱり可愛いなと、ね、もう一回チャンスをやろう。そうやってこの日が昇るたびに神様の、マーシー、グレイスはですね、リフレッシュされる。 その最も大きな証拠というか証でしょうね。そしてこのストーリーが語っているもう一つのことはですね、彼らが劇的にチェンジして主なる神に誠実に歩んだことによって神の栄光が表されているんです。主なる神の栄光が表されている。それどういう形で表されているかというと、世界帝国の2人の王様が主なる神を褒めたたえているんです。一人は最初に出てきたネブカドネザル王ですね。3章の29節あの炉に投げ込まれた後で言っている言葉ですけれども、誠に人間をこのように救うことのできる神は他にはいないと、このような神は他にはいない、そう告白してるんですね。そしてダレイオス王、これは先ほどのダニエルを獅子の穴に投げ込むことになってしまった王様ですけれども、こう言ってます。すべての民はダニエルの神を恐れかしこまなければならない。この神は生ける神、世々にいまし、その主権は滅びることなく、その支配は永遠だと、そこまで言ってるんですね。でもダレイオス王がこう言ったのは、先ほどもお話ししたようにね、たまたまそういうことが起こったからじゃないんです。もともとダニエルは主なる神を信じていた、そしてあらゆる点において、非の打ちどころのない、役人というか大臣であった人物としても素晴らしかった。そして日に三度誰に何と言われようと主を礼拝していたんですね。そういうことがあったから、この、ライオンの穴、獅子の穴に投げ込まれたから救われたっていう時に、ああこのダニエルを信じてた神様は素晴らしい神様だと、恐れかしこまなきゃいけない神様だ、全ての民が恐れかしこまなきゃいけないんだ、だということを、言ってるわけですね。つまりそれは私たちに とっても同じことで、私たちの日頃の信仰生活で、ね、私たちはこの主なる神を信じています、聖書の神様を信じているものですと、ね、それが周りの人たちに分かって、その上で何か大きなことがあった時に、あなたの信じている神様は素晴らしいねと、ね、あなたの神様を、あなたの神を私も信じたいと言われるようにならなきゃいけない。あなたの信じている神様は信じたくないと言われないように、普段からクリスチャンであることは隠しています、ね、隠れキリスチャン、ね、そうすれば誰もつまずかせずにおられますからね、これは情けないですね、これは、これは情けない、ね、あなたの信じている神様は素晴らしい神様だ、あなたのこの危機をも救ってくださったんだねと、こんなに大変なのにあなたはライオンの穴で涼しい顔をしているのはなぜか、これは主なる神、あなたを常に日頃からあなたが教会に行って礼拝している神様のおかげなんだねとね、堂々と お祈りをして、堂々と自分が信仰者であるということを証しして、その中で神様の技が表されていくんだ。このチェンジによってですね、神の栄光が表されていくっていうのが今年のテーマですから、なぜ私たちは神様によって作り変えられていくのかっていう、神の栄光が表されるためですからね。自分の栄光が現れるためじゃないんですから。自分がちょっとでもいい思いをするとか豊かになるとか人の評価を受けるために変えられるわけじゃないんです。私たちをして神の栄光が表されるために作り変えられて、お祈りいたしましょう。天の父様、今日はダニエル書に描かれている劇的なチェンジのお話をいたしました。主なる神を捨て国を追われた、しかしそのことによってユダヤ人たちは悔い改めてもう一度あなたに立ち返り、一生懸命にあなたを信じた、その結果として彼らは作り変えられ、あなたの栄光を表すことができました。神様、私たちも弱いものであり小さなものでありますけれども、どうぞダニエルのように、あるいはシャデラク・メシャク・アベドネゴのように、自らの信仰姿勢をはっきりして、そして私たちの信じている神の素晴らしさを 私たちの生活の中で表し反映し明かしていくものとならせてくださるように心からお願いいたします。この国は、この世界はますます混沌の度合いを深め闇の中に沈んでいます。どうぞ私たちが世の光となることができるように、でも世の光にしてくださるのは神様、あなたご自身ですから、そのことを信じて感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。